今日はテモテへの手紙第1の2章8節から15節です。このところでは信仰による変化が語られています。8節のところにパウロは私はこう願っていますということを語っています。一つはこの男性に対しての勧めがあります。怒ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。パウロはまずこの祈ることを勧めたわけです。ここには男性また女性のことが出てきますけれども、これは2000年前にエペソで伝道していたテモテに宛てて書かれた手紙であるということです。ですからその当時の時代背景、また風俗、文化、それは今とは異なっています。ですから、今の時代に当てはめるならば、ここでは男女っていうふうに区別している面があるわけですけれども、しかし私たちはそれぞれに神の御言葉として、今、21世紀の日本に生きている私たちに対する神のメッセージとして受け止めていく必要があると思います。だから祈るのは男性だけで女性は祈らなくてもいいのか、決してそうではないわけです。それは誰に対してもやはりこう祈りなさいということを男性も女性も受け止めていく必要があるわけです。そしてここに2つのことが出てきます。この怒りと言い争いです。実はこの怒ること、言い争うこと、それは祈りを妨げるものではないだろうかと思います。この怒りっていうのは、ただ単に人に対して怒るというよりは、神様はどうしてこのことをしてくれないんだろうかというふうに怒る心の思いが出てくる。カインとアベルがいましたけれども、カインは怒ったわけです。そして血に顔を伏せてしまった。神様に対して素直になれなかった。ですからもし私たちの心の中に怒りの感情があるとすればどうだろうか。本当に神様に自分の心の素直な思い、願いを申し上げることができるでしょうか。ですから私たちはまず自分の心が平安であるのか、そしてまたイエス様が自分のために十字架にかかってくださった、そのことをしっかりと心に受け止めているのかということを吟味する必要があると思います。ですからまず私たちは祈るときに心を穏やかにする、この怒りの感情を取り除いていただく、大事なことではないかなと思います。そしてもう一つのこの言い争い。やはりこの言い争いも私たちの静かな祈りを妨げてしまうものとなる。まあ私たちは他の人に対する取りなしの祈りっていうことをする場合があるわけです。でももし言い争いをある人としていたら、果たしてその人のためにもう心からへり下って祈ることができるだろうか。それもまた難しいということになると思います。ですから私たちはまずこの祈りを妨げるものを自分の心の中から取り除いていただく必要がある。ですから8節の割を見ると、清い手を挙げて祈りなさいとあるわけです。まあ手を挙げて祈るっていうのは、まあその当時の祈りの一つの姿勢であったと思います。まあ今の時代でも大勢で祈るときには、中には手を挙げて祈ってる人もいます。しかし大事なのは、この清いっていうことです。自分自身の心を清めていただく。そのことによって、実は私たちは祈りがスムーズになる ということを体験することができると思います。ですから私たちはいつも自分の心を清くしていただく、一つは十字架の血を、そしてもう一つは慰めの聖霊、この二つのことを実は私たちは心の内に与えていただくことによって、私たちは自分の心を清めていただき、そしてまた清さを保って、私たちは大胆に神様に祈ることが可能となるわけです。そして9節以降に女性たちのことが語られていますけれども、まあ、先ほども言いましたように、もう2000年前のエペソのその地域のことが主な状況であったと思われるわけですけれども、しかし私たちもまたその大切なことがここに語られています。9節の中頃にこの慎み深くということが出てきます。それは謙遜ということを意味していると思います。私たちはこの自らがイエス様の十字架によって罪が許された、そのことを信じるならば、私たちはどんな場合においてももうへりくだざるを得ないということを覚えると思います。神様は私を憐れんでくださり、罪を許して救ってくださった。ですから私たちは確かにこの世で、そしてまた人の周りの中にあって生活してるんですけれども、この慎み深い、本当に神様を恐れて生きる、そのことによってまた私たちは人間関係が良くなるということが必ずあると思います。ですから私たちは、まあ、外見を飾るというよりは、むしろ自分自身の心がどのような姿であるのかということが非常に大切になります。そしてもう一つのことは、十節のところに、この神を敬う、それは言うなれば神様を礼拝する、そしてそれにふさわしく良い行いで自分を飾りなさい、良い行いをする、まあ人に対して親切にする、そしてまたたとえその人が、まあ、横暴なことをしてくるとしてもですね、寛容な心を持って受け止めるということです。そうしたことが良い行い、そしてそれが自然と自分の心の中から出てくる、まさにその良い行いは実は聖霊の実ということになるわけです。私たちが自分で努力して良い人間を演じようとするならば、あるところまではできるかもしれません。しかしもうそれ以上心が疲れ果ててなすことはできない。ですから私たちは自分の力でするというよりも、むしろご聖霊が働いてくださって良い技に励ませていただくことができる、それが自然体ではないだろうかと思います。そしてまた11節にこの従う心とあるわけです。まあ私たちはまず第一に誰に従わなければならないのか、それはイエス・キリストに従うということです。イエス様は、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさい、そのことを弟子たちに語られました。まあ私たちはイエス様を信じていつも楽な方向に行けるかっていうと、決してそうではないわけです。むしろイエス様に従っていくとするならば、十字架を追わなければならない。そしておよそこの世でその経験に生きる者は迫害に遭うということが言われているわけです。そしてパウロ自身もまさにそのように迫害を受けていった。自分はクリスチャンになったから良い行いをする、それで人々から認められるかといったら、決してそうではないわけです。時には人に妬まれる、また恨みを買う、 そしていい格好をしている反感を買う、そういうことが出てくるわけです。しかし私たちはこのよく従う心を神様から与えていただき、そしてまたイエス様がどのように、この世で生きておられたのかということを思い浮かべる必要があると思います。そして、この12節にこの支配ということや、そしてまた13節にはこの作られるということが出てくるわけです。すべてを支配しておられるのは誰か、それは神様が支配しておられるということを忘れてはならないわけです。確かにこの世では権力者、横暴に振る舞う者がいるんですけれども、しかしすべてを支配しておられるのは神様である。そしてまた13節にはこの初めに作られ、それからという言葉がですね、出てきているわけです。それは何を意味しているのか、それは秩序ということです。物事には順番がある。実はこれは決してどちらが勝ってどちらが上に立つか、そういうことではないということです。物事には順番があり、そして私たちはその順序を守ることによって、この秩序がですね、保たれていく。おそらくはエペソの教会の中でも自分が偉い、自分が先だというような問題が起こっていたのかもしれません。しかしイエス様は本当に謙遜に弟子たちに仕えられた。最後の晩餐の中でも足を洗われた、しもべの姿を取られたということです。そしてそのイエス様が教会の頭となってくださった。それは私たちの教会でも同じということであるわけです。ですから私たちは神様に従い、そしてまた立てられたその秩序、そして神様は全てを支配してくださってはある。私たちはイエス・キリストに従うものであるということを自覚したいと思います。そしてまた14節にはこの過ちを犯したという言葉が出てきますけれども、じゃあアダムは過ちを犯さなかったのか。残念ながらアダムも一緒に取って食べてはならない、木の実を取って食べたと。その事実はアダムもエヴァも同じです。そして彼らがしたことは何だったのか。神様に対する言い訳、もうこの人が自分を誘った、もうそそのかした、言い訳しかなかったわけです。しかし私たちはどうすべきか。15節には慎みを持って信仰と愛と清さにとどまるならという言葉があるわけです。ですから私たちはもし過ちを犯した時にはどうするのか。神様の前に慎む、へりくだる、そして信仰と愛と清さによって私たちはその過ちから救われることができるということです。信仰とは何か。神様を信頼する。何を信頼するのか。罪を犯した私を愛してくださり、そして私の罪を許して清くしてくださる、そのことを信じるということです。そしてそれを神様に委ねるならば、神様は実は祝福を与えてくださる。まあここに子を産むことによってということが出てきます。まあ今は男女同権の時代であり、そしてまたそれぞれに人格、また権利というものが認められているわけです。決して子を産まない女性はダメな人だということは、そんなことは全くないわけです。しかし神様は祝福してくださる。あの天地創造の初めの創世記一章を見るならば、産めよ増えよ地に増えよということを言われたわけです。それはただ単なる自分に子供が与えられるということではないと思います。神様は私たちを豊かにしてくださる。私たちは2000年前のエペソのその当時の時代背景、 文化っていうことを考えて理解しなければならないわけですが、しかし聖書の真理は私に何を語っているだろうか、また自分は神様の前にどうあるべきか、そのことを覚えて私たちは神様の豊かな恵み、その祝福に預かっていくものとさせていただきたいと思います。